皆さんおはようございます。これから説教の時間に移りたいと思います。今日はですね、早速なのですが、この話から始めていきたいと思います。自分はですね、実は健康のためにマラソンをやっているんですけども、去年ですね、何人かの兄弟姉妹の皆さんと一緒にフルマラソン大会に出場しました。このマラソンの大会は大田原マラソンという大会なんですけども、知ってる方は知ってると思うんですけど、このフルマラソン大会はなんと4時間内にフルマラソンを走り切らないといけないっていう大会なんです。で、この4時間内で走り切るっていうのが、どれぐらいすごいことかというと、一般市民ランナーの上位 20% しか達成できないっていうぐらい結構難しいことなんです。なので、毎日走ってるだけだと絶対に達成できないマラソンだと言われています。つまりもうそれぐらいきつくて厳しい大会だっていうことなんですけど、でしかもですね、そのルールだけが厳しいだけじゃなくて、この大田原マラソン何がえぐいかっていうと、もう30キロ超えた時点でもう延々ときつい坂を走り切らないといけないんですよ。で、もう自分もその坂をちょっと経験させてもらったんですけど、もう本当にきつくて、もう心の中ではむちゃくちゃ速く走ってるつもりなんですけど、もう体中が痛すぎて全然走れないんですよ。でもうゆっくりしか走れなくて、ああきついなって思ってました。で、しかもさらに最悪なのは、その坂を登り切って、あ、終わったと思っても、まだ全然ゴールが先の先なんです。なので、あ、やった、頑張って登り切ったと思っても、あ、ここはまだ中間地点なんだということで軽く絶望します。その坂を登る最中に、もうとても印象的だったことがあるんですけど、自分がその坂を走ってる時に、結構周りには経験豊富なランナーたちが一緒に走ってたんです。で、そうするとなんか至る所からなんと舌打ちが聞こえてくるんですよ。でも、そのもうランナーたちもこの坂がきつすぎて、もうみんな舌打ちしてるんですよ。でも、うわーっつって、だからもうその坂全体がもうランナーでうめいてる状態になっていました。でも、なんか自分は不思議なんですけど、その舌打ち聞きながら、なんか励まされるなと思って、あ、こんなに経験豊富なランナーもこの坂ってきついんだなと思ったら、あ、なんか自分は一人じゃないんだなと思って、なんかすごく頑張れる気持ちになりました。で、このマラソン大会の結果はどうだったかっていうと、残念ながら走りきれませんでした。坂登りきって頑張って走ったんですけど、時間切れになって回収されてしまいました。はい、またどこかのタイミングで挑戦できたらなと思ってます。私たちはあ、この坂違いますよ。大田原の坂じゃないですよ。すいません。こういう坂じゃないんですけど、はい、これただのイメージです。すいません。私たちはですね、先ほどの生産式やオープニングでも皆さん話してくれてましたように、人生歩んでいると、このようなきつい坂道を通る瞬間が必ず訪れます。このようなきつい坂を通らなければ、私たちは人生のゴールにたどり着けないです。その坂を登るときに、私たちは思わずうめきの声を上げてしまいます。そして最もつらい事実の一つは、私たち弟子の信仰生活においても、このようなきつい坂が必ずあり、避けては通れないということです。私たちの人生にはどのような坂があるでしょうか。その坂を登るとき、私たちはどのようなうめきの声を上げてしまうでしょうか。本日はローマシリーズの続きから話していきたいです。本日でローマシリーズは第5回目です。シリーズのタイトルはこちらです。勝ち得て余りありです。雄大さんも言っていましたが、改めてこのローマシリーズを通して勝利以上の神様を一緒に体験していきましょう。本日一緒に読むローマの箇所は、冒頭でも少し触れましたが、うめきに書かれている箇所です。本日の説教のタイトルは、神の霊とともにうめきの場所へ。 神の霊とともにうめきの場所へです。早速聖句をお読みしたいと思います。ローマの信徒の手紙8章の22節から25節をお読みいたします。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけではなく霊の発音をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見えているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。エメン。被造物、まあ、つまり神様に作られたすべてのものが今日共にうめいていると聖書には書かれています。聖書が言っているのは神様から聖霊を受けた、まあ、ここでは霊の発音と表現されていますが、救われて聖霊を受けた私たちも希望は待ち望んでいるけども共にうめいていると書かれています。つまりこの聖句が言っていることはすべてのものが今日等しくうめいていますということを伝えています。なのでここでのテーマは明らかにうめきです。それではうめきとは何でしょうか。うめきとは精神的にも肉体的にも霊的にも人間の限界を超えた苦痛悲しみを表す声のことを指します。英語の箇所ではこのうめきはグローニングと書かれており、聖書的に見ても、まあ、うめきは同じ意味となっております。ローマの手紙を書いたパウロは、まあ、この苦しみを、まあ、分かりやすく表現するために、まあ、生みの苦しみと表現しています。まあ、私はこの苦しみを理解することはなかなか難しいんですけども、なんか聞いた話によると男性がこの痛みを経験すると気絶するそうです。まあそれほど、まあ、痛くて苦しくて深い部分から溢れ出た声ですね。まあそれがうめきです。つまり私たちは今生きているこの場所はこのようなうめきで溢れているということです。先ほど読んだ聖書の箇所はおそらくこのローマの8章の中でも、まあ、最も暗い箇所の一つだと言われています。パウロはこのローマの8章を罪に定められることはないという言葉で始めています。そして神の愛から私たちを引き離すものは何一つないという言葉で締めくくっています。まあ、つまり私たちはもう絶対に引き離されることのない神の愛に向かうためには今日この最も暗い箇所を通らなければいけないということです。今日のポイントは一つです。今日のポイントは説教のタイトルと同じ神の霊とともにうめきの場所へです。私たちは人生においてさまざまな坂道があります。そしてどんな人であっても坂道を通る瞬間が訪れます。病気、怪我、争い、妬み、仕事を失うこと、家族関係、対人関係、大切な人を失うこと、身近な人の死、祈っているのに叶えられないばかりか、望んでいたことと違うことが起きてしまう。将来への不安、恐れ、孤独、教会を去っていった友人への痛み、このような人生の坂道を通るとき、私たちは心からうめきます。もしかしたら、あまりにも苦しくて、辛くて、このように感じてしまうかもしれません。どうして本当に神様が存在するのであれば、どうしてこのような悲しいこと、苦しいことが人生で起きてしまうんだろう。 まあ、もしかしたらそのように感じるかもしれません。私たちは今日、まあ、このような痛み、うめきと直面して触れたときに、私たちは簡単に、まあ、イエスが答えだから大丈夫だよとは言うことができません。でもこの簡単には答えることができない、または言葉にならない苦痛から出るものがうめきです。じゃあなぜ私たちの人生にはこのようなうめきがあるのでしょうか。まあ、私は時々このように思ってしまいます。まあ100歩譲って世の中にうめきがあったとします。でもなんで救われた私たちにもこのようなうめきがあるんだろうか。まあ、聖書に書いてあるのは、心でうめきながら待ち望むと書かれています。23節には霊の発歩という表現があります。これは神様から送られてくる聖霊のことを指しています。この霊は聖なる霊と呼ばれており、創造主である神の霊とされています。まあ、つまりはこの霊とは、私たちの罪と死を背負い十字架にかかったキリストの霊を指しています。そして人以外にこの聖霊が送られた日は、まあ、五旬祭という祭りの日でした。この五旬祭とは、まあ、これからそうなるであろう長期的な収穫をこう前祝いするお祭りだったそうです。まあ、つまりこの私たちにこの送られた霊ですね、送られた霊は、私たちが神の子として相続されるすべてのものの前払いということです。その霊が今日私たちのうちに送られています。私たちは確かにバプテスマを受けて罪が許されて作り変えられて新しくなりました。でも別に世界が変わったわけではありません。世界は古いままです。私たちの罪が消えたわけではありません。私たちは心の中に神の霊を宿しながら、この古い世界、古い肉体で継続的な生活があります。それはまるでイエス自身が洗礼を受けた、洗礼において神の子であることを確認された後に、復活という贖いを待たなければならなかったようにです。私たちは今イエスと同じ中間の状態にいます。そして聖書にはこの中間の箇所が最も長く描かれています。その中には多くの痛み、苦しみ、悲しみ、うめきが表されています。だからこそイエスが復活の贖いまで中間地点を歩まれたように、私たちもまたこの中間地点の世界で待ち望みながら心でうめくのです。それではなぜ私たちにはうめきが必要なのでしょうか。私たちのうちには、まあ、先ほども説明しました聖なる目、聖なる霊、キリストの霊が送られています。キリストはすべての民、そして世界を救う方法として選択されたのが十字架でした。十字架は当時最も残酷で最も屈辱的な処刑方法の一つでした。しかしキリストはその最も痛みのある十字架上に立つことによって、すべての被造物の救済計画が成し遂げられました。キリストは多くの人の前で十字架からうめきのような祈りを捧げられました。それが成し遂げられたから、今日私たちは癒されて、そして救われています。キリストがその道を歩まれたので、今日キリストの民とされた私たちもまた自分の痛みを分かち合うように召されています。それは多くの人たちが多くの人たちが私たちの心のうめきを通して癒されて、 神様によって救われるためです。だから今日私たちはうめく必要があります。今日私たちは人生のつらい坂を通り、うめくときに正しい神様を見ることができているでしょうか。まあ、ここで少し、私の話を分かち合いたいと思います。まあ、私は今まさに、人生の痛み、うめきの中を通っています。私には傾向から来る弱さがあります。それは私は人の気持ちを共感することが苦手だということです。まあ、私は自分自身の認識では他者に共感できていると思ってました。ですが最近周りの兄弟たちから、あなたはおそらく共感することが苦手だと思うよというふうに伝えてもらいました。私は相手の言葉から、いろいろと想像して気持ちを汲み取る、理解することが苦手です。私は今まで他人の気持ちを正しく理解するためには、たくさん質問をしていました。しかしそれは相手の気持ちを理解する行為であって共感ではないということを教えてもらいました。私のこの傾向、無意識に近い人を不快にさせ傷つけてしまっていました。この事実は私にとってとても辛くて痛くて苦しいものでした。なぜなら、私はこの傾向がバレないように、今まで必死に隠していたからです。実は私がこの傾向があることが分かったのは、中学生の頃でした。母にも同じような傾向がありましたが、母は認めることができませんでした。そして私にこの傾向があることが分かった母は、私にこのように言いました。あなたは欠陥品だ。人の倍以上頑張らなければあなたは友達に置いていかれる。その言葉はひどく私を傷つけて不安にさせました。自分は頑張らないと、母からも人からも、受け入れてはもらえないのだと思ったからです。自分はそこから自分の傾向や弱さが出ないように必死に頑張りました。何度もうまくいかなくて、どうして自分はこんなにも簡単なことができないんだろうと、そう思って自分を何度も責めました。なんとか自分なりに頑張ったので、高校を卒業する頃にはこの傾向が目立たなくなるぐらいになりました。ですがこの共感が苦手だという事実は、私をもう一度中学生の頃と同じ思いにさせました。もしこの傾向があることが近い人にバレたら、母のように拒絶されてしまったらどうしよう。その恐れと不安が自分を襲いました。ですが何度やってみても、完璧に共感することが難しいと感じてしまいました。私はできることなら自分の近い人、大切な人を共感する人でありたかったです。人の気持ちを共感できないことがこれほど苦しくて痛いことなんだということを今味わっています。しかしこの弱さを本当に神様の前で認めたとき、私は多くの癒しを与えられたと感じています。それは私は人生で初めて母の立場に立つことができました。それは、もしかしたら母も相手の気持ちが分からなくて苦しかったのかもしれない、そういう思いにさせました。私は今母のことを心から憐れむ心を与えられています。 弱さを認められたとき、私はもっと他人に頼ることができるようになりました。何人かの兄弟にこの話をして、共感が得意な兄弟に助けてもらっています。また共感とは何かをたくさん教えてもらっています。自分は共感が苦手かもしれないけど、でも逆に感情に左右されずに、必要なこと、やるべきことをしっかり行うことができる強さも発見することができました。私ができない部分を誰かに助けてもらって、逆に私にしかできないことで補い今は合っています。今多くの兄弟姉妹と一つのキリストの体として共に使えさせてもらっています。そうなったとき、本当に私の心は軽くなりました。改めて周りにいる兄弟姉妹を尊敬する思いが与えられました。私はまだこの人生の痛みにうめいている最中です。このことを人に知られて拒絶される恐れと痛みが完全になくなったわけではありません。ですが必ず神様がこのうめきを栄光にしてくださることを信じています。私たちは今日うめきの場所にいます。私たちはうめきながら待ち望んでいます。では神様は、神様の本当に望まれていることは何でしょうか。もう一つ聖句をお読みしたいと思います。ローマの信徒への手紙8章26節から27節をお読みいたします。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。エイメン。今日この聖句は私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。実はこの箇所にこそ、このうめきの最終地点が描かれています。先ほどまでの箇所は、すべてのもの、そして私たち自身が今うめいているという表現でした。しかしここで書かれているのは霊自ら、つまりはキリストの霊がうめいているということです。なぜキリストの霊がうめいているのでしょうか。それは私たちのためです。私たちが聖霊に導かれてうめきの場所に立ち、苦しむたびにキリストの霊自らが私たちを助けたくてうめいておられます。つまりこれはどういうことでしょうか。それはつまり、この最も暗くて最も深いうめきの場所にこそキリストの霊がいるということです。それは私たちは人生で辛く長い坂道を通るとき、決して一人ぼっちではありません。キリストの霊が私たちと共にうめき、私たちのために懇願し続けてくださっています。今日私たちはキリストに従う者として、キリストの霊がそこにおられるのであれば、私たちはキリストに会うために最もこの深くて暗いうめきの場所に行く必要があるのではないでしょうか。 NT ライトの本には、このように描かれていました。私たちの使命は、シリアやウクライナの戦乱で破壊された町や学校での銃乱射事件の後の子どもたちの墓場、啓蒙されたと思っていた世界がまだ闇の中であることが判明した恐怖と恐ろしさの中で、希望が打ち砕かれたように見えるときでさえ、暗闇の中でもその希望を持ち続けることです。今日全世界がうめきの場所にいます。 世界は、そして私たちは、私たちが 今いるこの世界はうめいています。そしてそのうめきであふれています。なぜその中で私たちが今日世の光として選ばれているのでしょうか。それはこの最も深くて暗いうめきの場所に聖霊と共に立つとき、そこで私たちはキリストの霊と出会うことができます。そうすることによってこの最も暗くて最も深い場所が最も明るい場所へと神様によって変えられていきます。それがどれほど多くの人たちにとって希望となるでしょうか。これこそがまさに私たちが知っている勝ち得て余りある神様ではないでしょうか。今日私たちはキリストの霊によって痛み、うめきの場所へと照明されています。私たちはその照明にどう応えたいですか。どう応えようとしますか。神様は私たちにすべての人と共に最も深くて暗いうめきの場所に来てほしいと望んでおられます。そしてその最も暗いうめきの場所で私たちを待っておられます。そこで私たちのためにうめき、願い、出会いたいと願っておられます。今日信仰を持って霊と共にうめきの場所へ共に行きましょう。今日私たちのうめきは必ず神様によって栄光に作り変えられます。今日の説教は以上となります。聞いてくださりありがとうございます。